おめでとうございます。
今年も主と共に歩んでいきましょう。
今日はタラントの例え話の箇所からです。私たちのシークレットタラントを使って表現していたのでご覧ください。
しもべが賜物を使うことを一緒に喜んでくださる方なんですね。
そうだね、最後のところはちょっと怖いんだけど、28節から30節。さあ、そのタラントをこの男から取り上げて、10タラント持っている者に与えよ。それ、あ、誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。その役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ。そこで泣きわめいて吐き死にするだろう。って言ってるけど、本当は恐ろしい主人だったのかな。
でも主人は全財産をしもべ一人一人に与えるほどに愛していたから仕方ないかな。だからやっぱり愛のある方だよ。
この主人が神様で、しもべが私たちなんだよね。まとめると、神様は私たちそれぞれに応じて賜物を預けるほどに、私たちを信頼して愛してくださる方。
神様から与えられている賜物を使うことを一緒に喜んでくださる。
そんな方が私たちの主人だということを覚えて感謝しましょう。ヨハネの福音書3章16節。神はその一人子を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは父を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
聖餐の前に僕がこれからお花を配ります。お花イコール賜物です。賜物とは神から与えられる恵みや贈り物を指す言葉です。自然の恵みや才能、命など、人間が自力では得ることができない価値のあるものを指します。皆さんの与えられた賜物を考えながら生産の時を待ちましょう。後でお花は大切に使うので、持っていてください。
あなたのことを耳で聞いていました。しかし今、私の目があなたを見ました。ヨブ記42章5節はあなたの皆を崇めます。私たちはあなたのことを聞いてきましたが、見えていなかったためになってしまったり、正しく理解できていなかったことを告白します。どうぞ、聖霊様が働いて、一人一人の目を開いて、あなたがどういうお方かを見せてください。また、あなたから受けた賜物をはっきりと見せてください。今からいただくパンとブドウジュースを通して、イエス様の犠牲による深い愛を思い起こし、今も働くあなたを見続けられるように助けてください。その祈りを愛するイエス・キリストの皆によりお祈りします。
次に、しもべたちについて見ていきます。2つの国に分けてみて。
16節から18節。5タラント預かった者は出て行き、それで商売をして、他に5タラントを持った。同じように、2タラント預かった者も、他に2タラントを持ってた。しかし、1タラント預かった者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。タラントを増やしたしもべと隠したしもべ。
そうだね。どうしてタラントを受け取った後の行動が違うんだろう。
主人がどういうお方なのか認識が違うんじゃない。
その通り。隠したしもべは主人を厳しい方だと思っている。24節から26節。ところで1タラント預かった者も進み出ていた。ご主人様、あなたはまかないところから買い取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていたので、恐ろしくない。出かけて行ってあなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。
タラントを増やしたしもべは主人から預かった賜物を主人のために使うことを一緒に喜んでくれる方だと知っているから、恐れずに挑戦できたんだね。
そうだね。大事なポイントは、主人がどういうお方かを知っているか知らないかで、その後の行動が変わってくるということ。
なるほど。だから私たちも主人である神様のことを深く知っていく必要があるんだね。
その通り。あとは動機も大事だね。タラントを増やしたしもべたちは主人のためにしたよね。でも隠したしもべは、それから自分を守るためにそうしたんだよね。
わかった。神様は神様のために賜物を使うことを喜んでくださり、大いに祝福してくださるんだね。
そうだよ。
ねえ、しもべは3人出てくるよね。 私だったら挑戦したのに失敗したしもべを一人例え話に入れるな。そういうしもべがいないのは なぜだろう。
いい視点だね。それは僕たちが神様のために一歩踏み出したことを必ず祝福してくださるという神様の約束でも約束とも言えるね。
それは勇気が湧いてくるね。
だから僕たちも恐れないで、ただ神様を信頼して、自分が与えられている賜物を神様のために使えばいい。そうすれば神様は必ず僕たちのことを喜んで祝福してくださるという、そのことを忘れないようにしていくね。
本当にそうだね。ではここで私たちが実際に神様のために一歩踏み出したことを動画にまとめてみたのでご覧ください。
命、家族や友人、 仕事、卵の際も僕らが自力で得られたものは一つもありません。すべて神様の恵みによるものです。
神様からすべてのものを与えられて、この瞬間を生かされています。私たちのために命を捧げてくださったイエス様のことを覚えて、すべてを捧げましょう。お祈りの後に先ほど配った花を十字架に入れましょう。皆さんの賜物を含め与えられたものをすべてに、神様すべてをすいません与えられたものすべてを神様に感謝して捧げ、十字架を花で彩っていきましょう。申命記6章4節から5節、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。
お祈りします。それが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。第1ペトロの手紙4章の10節、愛する天の神様、今日も、こうして今から、献金の時を持ちますが、学んだようにあなたが、私たちに、全てを捧げてくださったように、私も本当に、あなたから、与えてくださったそのすべてを用いて、さまざまな形で、捧げることができますよ。私たちの心を導き、助けてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお願いします。